はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月10日の日曜日ですね。子供は突然に熱出しますよね。昨日はね、本来であれば将棋大会エントリーさせていただきました。でうちの9歳の長男くんと大阪のですね、中之島の方で、そんなイベントがあったんですけども、いや前日にね高熱出ちゃいまして、いきなりですね、朝夏祭りや言うて楽しみにして英語の塾ね行ったんですけども、お昼頃に電話がかかってきまして、長男くんが38度後半の熱が出てます言ってね、で妻が分かりましたつって迎えに行ったら、もうしんどくて泣いててっていう、はい、もうそんな状況がありました。それが一昨日だったかな。でも次の日、つまり昨日がね、そのイベントやったんで、これは難しいんちゃうかな言って、で結局朝起きてきてもまだ38度台から下がらずやったんで、ああもう致し方なし、ちょっと欠席のね、お電話を朝からしたわけなんですけども、いやーね、あの一応ね病院にも一昨日夕方には連れて行きました。でまあ夏かれちゃうかなっていうことでね、解熱剤とか、まあ、その辺だけもらって帰ってきたわけなんですが、まあ、結果ね、あの昨日の夜までの段階でまた38度とか出てはいたんですが、もうめちゃめちゃ元気です、うん、ご飯も食べられるし熱だけのことでつって、ずっと部屋でね寝ててもあれやし、もうそんなしんどないから言うて本読んだりとかもね、あのしてました。僕がちょっと興味あって買ってあげた本なんかももう2冊ぐらいね、結構分厚い本やったんですけど、もう読み終えたって言うてましたから、いや読むの早いな言うて、うん、まあそんな感じでね、まあ、昨日は、過ごしてたんですよね。皆さんね、いろんなところに予定立てたりとかしてるのも、もう子供たちの熱のね、状況によって、リスケしたりすることもあるでしょうが、まあそれはそれで一つね捉え方を変えて、うん、まあ、違うゆっくりした過ごし方ができるなっていう風に変換していく、うん、方がいいかな、もうそれしか仕方ないですよね、っていう風に思います。なので昨日は結局下の子2人をね連れてね、4歳長女ちゃんと1歳の次女ちゃん2人を連れて、桃テラスっていうのがあの京都のね醍醐の方にあるんですけども、そこに連れて行ってきましたね。最初はまあ僕もね出かける予定がなくなったから、妻にね外でも出かけておいでよつって、子供たち家で俺が見とくから、うん、なんかお買い物をウィンドウショッピングしてくるなり、映画見に行くなりとか、マッサージ受けてくるなりとか、まあそういう風に過ごしてきたらいいんじゃないって言ったんですけど、うーんってちょっと考えてね、いやもう私も今日はもう休みの気持ちでいてたから、その化粧してね出かけるのももうちょっとあれやし、いいよいいよ、うん、ゆっくりするし、逆になんかあのお仕事とかあるんやったらしといでっつってね言ってもくれたんですけどね、気をつこうてね、まあただ僕もそんな、いや時間あるから仕事するっつって、もう休みの日はね子供たちとなんかまあ家族と過ごしたいっていう風に決めているので、うん、だったらじゃあもう逆に、うん、下の子2人外連れ出すからお家でもゆっくりお昼寝もしいなって言って、うん、ほんまじゃあ甘えさせてもらうわっちゅう感じで、出かけてきました。いやいいんすよ、あの桃テラスっていうとこね、あのキッズスペース、キッズプレイランドみたいなやつがあるんで、1時間でどんなもんだったかな、0歳1歳は無料かな、うん、で小学生までやったと思うんですけどが、いくらだっただろう、はっきり覚えてねえや。僕とその長女ちゃんと2人で1時間で2000円ぐらいやった気がします。うん、まあそんな感じで、ね、中で砂場があったりブロックがあったりとか、まあいろいろなボールプールも広いやつありますしね、うん、だからもう暑い時期に外で走り回るよりも室内でこう遊べるところがあるっていうのはねありがたい話やなと思って、でまあそんな感じでゆっくりとね遊んできて、で、午前中は午前中でプールじゃないわね、プールも外も暑いから大変ですけど、お家の中のね、お風呂掃除がてらでちょっと子供、女子2人女子ーズをね連れてね遊んでねやりましたね。水遊びみたいな1時間潰せますから、うん、そんな感じで、で帰ってきてからもお風呂ね入って、いや初めてねうちのね次女ちゃん1歳がね、あのお風呂にいつもこう入ろうとするんだけど、まあ身長が足りないからお姉ちゃんはもう一人でこうね出入りできるから真似して足上げるんですけど、足がもうピンってこうもう届かないんですよ、可愛いらしいんですよ。なのでお風呂用の椅子をね、添えてあげて
って、そこに一段登ったらこういけるんちゃうかな。ただまた降りる側が深いからさ、大変なんちゃうかな。でお姉ちゃんちょっと落ちんようにジャポンってならへんようにフォローしてあげてよって言って、ね、一回お手本見せてあげるね言ってね。で一回入って出て、ここにこうやって手ついてこうやったら入れるんだよってね、やってくれてまして、うんうんうんってこう怖いからうんうんうんうんってね、手をもう添えてほしいなーってこうやるんですけど、なんとかかの昨日ね初めて入れたんすよ。あーこれ足ちょっと深いかなと思ったら、ちょっとだけこうポコって段差みたいなのがね内側に手かけるようなところがあるんで、そこに足をうまいこと引っ掛けてね一人で入れたんですよ。やったー、昨日は次女ちゃんの初めて一人でお風呂入れた記念日やと思って、もうこの放送で話そうかなと思っても妻に初めてさっき入れてんだ、あそうやろうまいこと入れやろう、4日ぐらい前から入れるようになって、このなんか悔しさあるよね。うわ俺が初めてやなかったんかーっていう、やっぱり過ごしている時間がザラじゃないなっていう、もう妻さすがですね。俺も子供たちの初めて刮目したいね。これをまた記録に残していこうかななんていう、はい、そんな風に思っている前段トーク、相変わらず親バカな、そんなぶりをね、発揮しております。いや日々成長ね、楽しみです。これからも一緒に過ごしていこうね。さあということで本日の本題は、変えない変えない、いやこれはやっと変えるぜ、よし融資も決まった、なんとかこれはいけるっつって思ってたら流れるんかい、この経験が人を成長させるっていうお話をさせていただこうかなと思っております。不動産投資家の皆さん、こういった経験されてますか？まだないっていう方はまだまだでございますね、名前はまだないみたいな感じですね。我が輩は猫であるみたいな、あのどうでもいいです、ね、夏はまた文学も触れていきましょう、そういうふうなことで、今日はね、これ悔しいなという経験を糧に成長していくんだよっていうお話をもうざっくばらにね、していこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日の同日ですね。はい、こちら熊本合宿ということで、リフレーム不動産キャンプとして開催させていただきます。ガングロ大家さんのこれまでの軌跡について、いろいろとお話をしていただくんですけれども、こういう物件をこんな価格で購入してこういうふうに直していったらこんだけの小利回り仕上がるんだよっていう、地区再生にも長けてらっしゃいますし、ご自身で運営されている民泊のお話とかですね、それをそのご自身の民泊の会場においてやらせていただくということで、なかなかね、あのこちら関西でいつも大阪でメインでやってるんですけど、熊本行くことありませんよ。なので九州の方、ぜひともですね、聞いてくださってる方は、まあ、初めての方大歓迎でございますので、もうこのアットホームな雰囲気、それが僕らリフレーム不動産キャンプの売りなので、ぜひともお越しいただきたいなと。夜はまた別の民泊運営されているガングロウエさんの物件において懇親会をし、そしてそのままそこに泊めていただくという、こんな特別な体験をですね、させていただこうと思っておりますので、ぜひともご参加ください。翌日の9月の14日の日曜日は京都熊本で2拠点生活されてます徳ちゃんさんにですね、ご自身が、土地から新築をされました木造アパートの見学会、これもさせていただこうと思っているんですね。いや、ありがたいです。こうやっても出会いいただけることがもう嬉しいですね。はい、そういうようなことで、もう百聞は一見にしかずという、はい、そんな見学会も兼ねた、勉強会、これ合宿ですね。9月13、14日、九州熊本においてやりますので、皆さんね、あの交通の便どんどん埋まっていきますから、早めに確保して予約の方入れていただけたらありがたいなと思っております。そして Zoom のね、参加、リアルタイム参加っていうのも、やっていこうかなと思ってますね。全国の方でなかなかね行けない方っていうのも、まあ気になる内容もあるでしょうということで、ズーム開催、そして、当然ズームが見れなかった場合は、1ヶ月間の動画配信、ね、アーカイブ配信っていうのも、これも同じプランにおいてねやらせていただきますので、そちらもですね、ご検討いただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。そして10月の11日の土曜日ですね、2ヶ月先まだまだ言うてるまあですからね、こんなんね。はい、アズマックスさん、名古屋の方からお越しいただきましてお話をしてくださいます。現役の消防士でありながら兼業許可証を出されているという、はい、そういうことでいろんな事業ですね並行して展開されているんですけれども、そこに対するまた思いであったりとかも、この精神が僕はもう憧れている人なんですよね。はい、このお話聞ける機会ですので、10月11日の土曜日もぜひ大阪の方へ皆さんお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。パンパスご支援っていうのも一応ね、あのさらっとやってはいますんで、何かしら告知事項とかがありましたら活用なさってくださいね。よろしくです。さあということで本題いきましょうか。物件流れた、これは悔しい、 悔しいですよ。もう融資の目処もつけていたらなおさらにっていうね、もうそこの記憶がガンって残っちゃうんですよね。あの時あの物件流れてしもたなっていう、これいろんな理由があるんですけどね。売り主側の理由ってもうこれどうしたってコントロールのしようがないやつ、売り止めになっちゃったとかね。もうこの時期特にね、お盆の時期なんて言うと、お盆前に差し値してね、これ交渉したやつで銀行さん融資も打診したやつで回答ある程度返ってきましたって、よしこの値段でやったら買えますって言って、あ、じゃあ売り主さんとしては良さそうなんですけど、せっかくのお盆の時期なんで親戚集まるんで、そこで一回相談してから決めようと思ってるんです。それは避けてほしいな。自分の意思で決めようぜ大人だったら。これまた横やり入ることがほんまに多い、ほんま多いんですよ。もう年末年始と盆だけは、なんでみんな家族で集まる、ええやん、もう別にもうお家でゆっくりしときない、もうご先祖様はお家からでも祈れるってって思うんですけどね。まあ仕方ないです。もうそれでもそんな安い値段で買うんやったらわしが買うわみたいな人がいきなり出てきたりしますからね。わしが買う言うんやったらもっと早いこともそれ売りに出すなよ言うてね、うん、その文句言うたって仕方ないんですけど、こういう風にね、もう やっぱり売るのやめときますとか言って、ね、知り合いに売ることになりましたなんてね、あったりするんです。これ仲介さんもがっかりですからね、っていうような売り主都合で売り止めになることもあれば、横やりがあって別の方が買い上がりで入りますとかね。グリップってめちゃくちゃ大事ですから、この情報を検討している間に他の方がやっぱりこれ買いたいですとかね、これもう現金でいきますみたいな、融資の検討している間に現金やから言うて、いやそんなんで現金でこれもう5000万1億の物件とか現金とか言われたら、こんなんもうたまったもんじゃないでつって、それはもう売り主の立場からしたらそれ間違いないやんって、そっちと契約するわなっていう話なんですけど、こういうのが入ってきたりするから、情報をいかに外に出さないように抑えるのかっていうのが仲介さんの腕の見せ所なんですよね。これがでもね、そっちはしっかりと情報を押さえてもらってても、売り主さんが全然別の業者さんにもルール違反で声かけてる場合とかもあるんでね、こればっかりはっていうね。たまに東京の業者さんとかがね、なんかもう東本とか当たってこう売り主さんにアタックをしてね、これうちで扱わせてもらえませんかみたいな、売りに出したりしてませんかなんて、そんなもう売りに出してることも知ってるやんみたいなね、うん、あ、ちょうど売ろうと思ってたんですよ、ね、今1億円でと1億2000万で買いますよって、そっち流れるよねっていう、まあ、そんな話ですよね。現金現金言うてたの、結局後で当本めくってみてもう悔しすぎるから、もうどんなところで融資つけとんのかなって、いや現金言うてたけど結局融資つけとるやないかいってパターンマジでありますからね。そう、ほんまに現金で買ってんのかなって思ったら、いやもう融資つけとるやないかいっていうやつほんまにありますから、っていうような、こういういろんなことはもうねもうネタは尽きない、うん、買われちゃうっていうことがあるんですよね。もう買えないっていうことがあるわけなんですよね。この悔しさバネにしていきましょうっていう話ですよ。こういう経験がまだっていう方は、まだまだその数が当たれてない証拠、うん、ね、水面下でもちろん物件情報入手できればいいですけど、それだけではないですね。表に出ているやつで、ね、明らかに割安だったらみんな欲しいですから、割安イコールお金が残る利益が出るやつっていう風になれば、それが表に出た瞬間にこれはもう競争ですね、そこで融資がつきやすい人とか、すでにも現金をたくさん持っている方だったりとか、もう、うん、ありとあらゆる地味猛猟猛者たちのこの集まりの中で買っていかなきゃいけないわけですよね。だわ、そうなったらもうどうしたって、自分が一番にこうね、買い付け入れましたってこうなったとしても、たまにね、普通は融資を先につけることが優先なんですけど、まずはちょっと買い付けを入れてもらった順から抑えさせていただきますよっていう、そういうね、もう既得な、まあもう珍しいそういう業者さんもいらっしゃるわけですよ。そういうところでこう買い付け入れられたらラッキーなんですけどね。それをでも朝から後からわんさかわんさか買い付けが入ってきたりしたら、もうそれでね、かっさらわれるみたいな、うん、もう売り主さんの家に直撃する人なんかも出てきたりとかしてっていうね、この辺は内反なんですけどねって、もうそれはもう絶対お金残るんだったらやるでしょうっていうね話で、だからこういう経験をこう積んでいくことによって、その悔しさを糧にしてね、そこで成長しなきゃ意味ないわけですよ。うわ悔しかった、くっそー次行きましょうってなるんですけど、何がダメやったのかなとかで、こういう物件であれば、あ、そうか、このエリアでこの耐用年数ね、残存年数が残っていて、この利回りで、でね、じゃあこういう立地で、こんな間取りでって言うんだったら、この金融機関さんは評価してくれるんやなっていうのが頭に強くインプットされるわけじゃないですか。もう悔しいから、もうこれと同じような物件を絶対にこの金融機関さんに当ててやる、内諾取れてるわけですから、同スペック同物件が、入ってくればですね、これも融資してくれるよ、仲介さんも悔しいけれども、金融機関の担当者もめちゃめちゃ悔しいわけですよね。それもうこれ 臨時確認だってもう時間使いますからね。他のもう仕事全部ストップさせてそこに時間を割いているわけですよ。本部臨時通しましたよ、っしゃ融資できますよって、これで、金利の商売ですからそこからもう利益入ってくるわ、利息入ってきますわって言うてたら、これ買えへんかったんかいっつって、表向きにはもう仕方ないですよねって言うてますが、いやこれはクソってなってるわけなんです。次やったら絶対に行きますんでって、もう意欲がこれ高まってますから、それこそチャンスなんです。ピンチはチャンスなんですよ。全部転換していきましょう。これ悪いなって思うこの流れっていうのを逆に利用して引き寄せていくっていう方向のエネルギーに変える。なぎが一番ダメですからね。なぎ、そして無風状態が一番エネルギー出ないですからね。追い風がっていうのが一番動けますよ。でもこういう風に逆風が来た時にも、それをうまいこと張ってね、前に向くエネルギーに変えていきましょうっていうことを、この不動産投資家の皆さんもですね、考えていくべきなんじゃないかなって思うんですよ。もういろんな事業においてもそうやと思うんです。これはもうピンチやって思ったけれども、これを糧にして逆にどんどん進んでいくエネルギーに変えてやるぜっていう風に、はい、そういう風にね、モチベーション上げて、この夏の暑い時期だからこそ炎を心燃やしてね、行きましょうっていう、はい、だからそんな経験がまだまだだなって思う方はですね、もうどんどんこう物件の、問い合わせもして、金融機関さんに当てて、である程度のこう評価がいただけたら、そのこう金融機関さんのね、融資ができる金額までだったら交渉をお願いできませんかねっていう風なことも何度も繰り返して当てていく。その中でやっと1000件に3つだけと言われているような希少な物件にたどり着くことができますから、もう一度言いますよ、行動したものだけが掴み取る、そんな星を皆さん目指していきましょう。もう一度言いますよって今初めて言うたじゃないか、そういうツッコミは置いておきましょう。はい、心燃やしていこうというね、はい、そんな放送でございました。ということで、本日はですね、この物件流れてしまうなっていうことがあるんですが、それはあなたが成長するためのエネルギーだよ、ね、後ろ向きなこといろいろ辛いこともあるかもしれないですが、よっしゃ上等逆風最高、これも向かい風を追い風に変えていく、そのエネルギーを生み出すのはあなた次第だよ、そういったテーマで今日はお話しさせていただきました。いや悔しいね、思いはね本当にも尽きないですが、それがあればあるほど、あこれを俺変える方向に一歩ずつ着実に近づいていってるぜっていう風にね、思い込んでいきましょうね。はい、そんなわけで皆さんお盆休みいいね、皆さんあの業者さんもたくさん休みだと思うんですが、こんな時期だからこそ、皆さんが旅行とか行っている時期だからこそ、よっしゃ一歩抜きに出てやるぜって、こういう時にこそですね、お宝物件出てきたりしますから、ルーティンのように物件検索だけは続けていきましょうね。はい、そんな助言もしておきます。さあ今日もね、日曜日ですが、いやちょっとね、物件の見学をさせていただき、さらに重要な会議等もありまして、まあ夜は、お家の方でですね、家族でまた過ごしていこうかななんて思っております。皆さんも皆さんなりに最高の一日を過ごしていってください。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。